皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は10月の6日最初ですね。10月に入って広川社長、この1週間いかがお過ごしでしたか？
どうも皆様ありがとうございます。10月に入りました。まったけシーズンに入りました
なんかまったけシーズンずっと言ってるよ、
はい、いやあのね、10月はね、10月1日から山入れるんです、はい、
あ、ちゃんと解禁日があるんだ。
まったけ狩りの解禁になったんです。これ
あ、そうなんだ。
1日がね、10月1日はもう毎年、それで大体11月の、うん、10日ぐらいまで。
あ、本当にほぼ1ヶ月ちょっと40日間、
はい、40日間ぐらい、でその後は、あの漁が始まるから。
あ、そうか、危ないもんね、
はい、ライフル銃が飛んできます。
そうだ
ねライフル銃は飛んでくる。
弾だよ、
弾が飛んでくる
あのどうなんですか今年は、まあ、分かりにくいのかもしれないけど、豊作なのかどうなのかって様子は
どうなんでしょうね。平年並みじゃないですかね、うん、はい、僕はあの8月に北海道見に行って、
うん、おっしゃってましたね、
はい、8月の北海道をまた見て、うん、それで豊洲の市場も、東京の豊洲の市場も見て、はい、でいろんな市場見てきましたけれども、うん、あの結構豊作でしたよね。
あ、なるほど、出てる
国産の松茸はね、はい、でこれからただ信楽の松茸とか、うん、その近くやったらね、和歌山のね、富貴の松茸とかね、うん、もちろん丹波の高級松茸とか、うん、で岡山、広島とかありますけど、うん、これからはどうなんでしょうね、うん、はい、こちらの方、西日本の方が僕は大事なんですけどねこれが豊作になってもらえると。
そうだ、ね、
東日本はもう大体関東の方で売れるんですよ、
うん、ああそうか、向こうで大体はけちゃうわけね、
はいはいはい、月日の方でね。それとかあの北海道の松茸はもう北海道内で、うん、あのやっぱり高級店が買わはるんですよね。
あ、
は
い、そうなってんだ。
やっぱり西日本の方で松茸出ないとね、うん、はい、その岡山あたりでいっぱい出ないと、僕は豊作って言えへんのですよ、
あ、そういうことなんですね、はい、あ、でもやっぱりあの中国地方でいうとやっぱり岡山広島って感じ。
岡山広島です ね、 ですね、やっぱりよく出るのはね、うん、はい、もうそこが出るのもダメですね。
あ、そうなんだ、
はい、最終は山口県ですね。
山口、うん、
だからその最近信楽もでもね、豊作のなった年がないんですよね。もう10年前に1回あっただけで、
うん、あ、10年前には一度あったんですか。
ありましたね、はい、いっぱい取ってありましたね。あのみんなね、うん、お店持ってくるんですよ、うちの信楽のお店に、
うんうん、
買ってほしいから。ですぐ僕は現金で買うんで、うん、もう現金引っかいなんですよ、
うん、あ、そしたらもうその日のうちに、
ま
あ、
そうです、もう即
キャッシュになるかありがたいわけですね。
その場でキャッシュなんですよ。
あーはーはー、
はい、だからみんな持ってきてくれるんです。
なるほど。そういえば僕もあの一昨年かなんか行った時になんか松茸取り名人のおじさんが持ってきてましたね。
まだ今年来てないからね、
はい、すごい立派な松茸でびっくりしました。
もうあの方の山ぐらいですよ、あのいい松茸出るのは。
なるほどね、はい、あ、そうなんだ、ね、
もう自慢にしてありますもん、自分で。
あーはー、
はい、名人ですよ、名人、
名人、
ね、すごい松茸。ただすごい奥らしいですよ。あのね、熊じゃないけどね、うん、やっぱりあのイノシシとか出てくるんで、うんうん、あの音だけのあのピストルってあるじゃないですか、
はい、
ピストルっていうのなんか
音出す、まあ、銃みたいな、はいはい、音を出す、
ね、それをね、うん、山入る前に鳴らしてから入るって。
あ、
やっぱり怖いから、
はい、なるほど。やっぱりそんな気軽には入れないんだね、やっぱりね。
そう、危ないですよ、
うん、
で案外ね、松茸ってあの本若抜く遠いところに出るんで、
うん、
で草の中でいきなり手突っ込んだらね、うん、マムシに噛まれる時もあるからね。
おお、ほんと
不思議とね、全くやるところにマムシおるんですよ。
ああ、ちょっとそういうの聞くとこうなんかホイホイいけないよね、ちょっと。
そうそう、山の奥入っていくとやばいですよ、うんうん、マムシが噛まれたらとんでもないですからね。
ねえ、
はい、
そうか、まあ人が入ってないとこだもんね。道もないようなとこだもんね、
は
い、
この間僕蜂に噛まれてん、ここ。
あらららら、
あの左手、
これ
ね倍ぐらい腫れてんで、スズメバチに噛まれて
ん。やばいじゃないですか、シャレになんないでしょ。
痛かった、ほんま。去年も噛まれてん、俺去年ね、首噛まれて。
でも首とか大変だったんじゃないですか、あれね。結構ほら喉腫れちゃうと気道を塞いでみたいなあるじゃないですか。
あのね、ここら辺ね、首のところね、去年ね、うん、去年はね、首のとこ噛まれて、うん、で、ね、あのそれは自宅やったんですよ。
え、
自宅でね、
うん、
奥さんのとこ行って、ちょっとこれ頼むわ言って、ちょっとなんとかしてよ言ったらね、うんうん、普段のね、あの恨みがあんで、もうちみられてて
毒を出せみたいな、つねられて
くつね、まあ、あれね、毒出せちゃうとつねっと思い切つねんねやで、もう今回はね、でも自分で処理できてよかった、これ自分でね、
危ないよね、でもそんな、
はい、でも倍ぐらいになったで、
医者行かなかったんだよね、
行かへん、
そうなの、うん、怖いけど、
どっちも行かへん、
もう免疫
でもね、
うん、できてんの
普通ね、あのなんとか症状ってあるじゃないですか、うん、あれはね30分以内ですよ、
うん、
まあ、心臓
ですよね、止まる、アナフィラキシーみたいな感じですよね、 そうそう
あれ30分以内、
あ
もう30分以上ね、うん、あの目開いてんやったらまず大丈夫です
わもう乱暴な、
あいやいや、まあ、ほんまにねこれ1週間ぐらい腫れてた、
いやいやいやいや、それは大変ですよ、
どないしたんやどないしたん、みんな言われてな、いやちょっとなこれ噛まれたみたいや言うて、
噛まれた、まあ刺されたわけだよ、ね、だから何箇所もやられたらアウトってことだよね、
そうやな、でも俺毎年やられ
てね、まあそのうちあれなんじゃないですか、もう
もう俺蜂大嫌いになった、でも
2、3匹刺されたらちょっと危ないかもしれないね、1匹だったら、
あ1匹だってね、うん、でもでかかったあれ、なんていうの、スズメバチ、
うん、
攻撃的には かかってくるからね、
そうですよ、で痛くなかった、だって
刺され痛い痛い、むっちゃ痛いよな、うん、腹立つはもう
ほんまによく我慢したよね、ミツバチに刺されたって痛いのにさ、
ミツバチはね、うん、1回で死ぬんやってね、
あそうそう、針抜いちゃうからね、
自分でその回スズメバチの方がバンバンやってやるから、
あそうなの、
な針抜けへんから攻撃的、
奥さんが仕掛けたとかない、行けみたいな
ほんまにな、痛いで言うとけどほんま恥されたことないやろ、
だからスズメバチはもちろんないけど、まあそれはあのミツバチは何回か刺されました、
ミツバチみたい痛ないやん、全然
痛いよ、ミツバチでも痛いんだから、
ちっちゃいちっちゃいやね、
だからスズメバチなんかちょっと想像つかないよ、
スズメバチでかいで、ほんまにでかい、3センチぐらいあるもん、
あんなもんに刺されてさ、
はい、
よく平気でいるよねみたいな、
しょうがないやん、でも刺されたもんもうどうしようもないでしょじゃあみんなに言われて、スタッフにも、社長病院行ったらどうですか、
そう本当に、
いやもう邪魔くさい、行かへんわ言って、
気をつけたらいいですよ、なんかもうなんかもしかしたら毒が回ってるってことじ
ゃん、みんなびっくりした、でもこんなんなってな、行かへん人も珍しいな言
う
て、
いや俺は今そう思った、う
ん、はい、
本当ですよ、もう気をつけた方がいいっすよ、なんか
そうい
やマジでシャレにならないから、
あんまり気にしてない僕そういうのは、うん、そりゃ1週間我慢したら治るやん
なんかその我慢していいもとダメなもんってあるからねそりゃそうだよ、うん、まあ例えばさ、
はい、
怪我 したらだよ、捻挫したら結局ほらあのじっとしてるしかないからさ、
1週間したら治るやん、
うん、だけど骨折れたりしたらさ、やっぱりそのままにはしとけないってあるじゃん、
はい、それはな、やっぱりそれは物事もそれは全然違うわあの家でもな、穴開いたらやっぱり大工さんいてな、
そうそうそう、
お医者さんと一緒やろ、
うん、
穴開いたら治らへんがな、
だけどこう刺されたってさ、
はい、
毒じゃんやっぱり猛烈な
毒言うたってそんなもん今から抜くわけにもいかへんやろ
いやだからある程度、いや分かんないけど何回も刺されてると、
はい、
だんだんなんていうのかな、抗体はできてるのかな、症状が激しくないのかな、よく分かんないけど、どうなんだろう、普通の人だって、初めての人だったらガッとショック受けるところがもう毎年ように
刺されて、ショックですね、そんなもうこんな大きいのに噛まれて痛いしね本当に、
まあこれ以上あんまり進めばじゃない人もしょうがないからやめとくけど、はい、まあ皆さんも気をつけてくださいとしか言いようがないね、
やっぱりね、うん、もうあの昆虫に勝とうなんて思ったら大間違い、
いやだからね、あれなんですよ、街中に住んでるとさ、
はい、
まあ、特に都会の人はね、あまりそういう出会わないけど、うん、ちょっと田舎とかそっちに行くとムカデが出たりさ、ムカデだったら刺されたら大変じゃないですか、
はい、
だからそういう虫とか害虫とかそういうの結構あるもんね、
ムカデなんか結構ね、これぐらいあの 3,4 センチの
でかいもんね、
ああ田舎いる
でしょ、大のこう
あのね、ゴムのおもちゃかな思う時あるんですよ、
綺麗だからね、すごいね、はい、
これおもちゃかな思ったら、あ動きよるわ思って
でも間違って、あのよくあのほら、あ何、長靴の中に入っちゃっててね、
あ靴の中に入ってるんですよ、
そう、それで入った時に刺されるとかさ、
あ、あります
よ、
あります、
うん、あれ結構大変だよね、
そうそう、だから、うん、あの田舎の人長靴反対向けとくもん、
あそうかそうか、そりゃそうだよね、
はい、
入んない
よ、ね、入らないようにね、うん、そういうとか袋かぶしたりとかね、うんうん、人がありますよ、
そうだね、うん、そうかそうか、まあ
都会では考えられへんな、
そう、まあそんな虫ね、せいぜい嫌な虫と言ったらゴキブリぐらいかな、
あそうやな虫ね、
でも今年もの夏もね、暑すぎたせいかゴキブリ出なかったね。
あ、そうなんですか。
うん、やっぱりね、あ、暑すぎるとゴキブリもやっぱり。
一般の家庭でゴキブリって出るんですか。
出ますよ。
あ、出るんですか。
出ますよ。
ほいほい置いといたらいいやん。
いや、だからほいほいじゃなくてもこうね、はい、いや、やってますけども、やっぱりどうしても出るよね。
へえ。
うん、まあそんなにうちなんか出ない方だったけど、でも今年の夏は本当に暑すぎたせいかゴキブリも出てこなくて、
うん、
ちょっとこの間一匹見たかなっていうぐらいかな。
すごいな。でも原爆を掘っても死なへんだんゴキブリって言いますからね。だから それぐらい強烈な虫なんでしょ、やっぱり。
うん、まあまあ、すごいしぶといよね。
はい。
まあ、あと街中だと動物でいうとほらハクビシンとかさ、イタチは結構出るんですよ。
え、街にいるんですか。
それいるいる。
飼ってる人いるの。
東京にもね、僕が前住んでた吉祥寺なんか今ハクビシン出ましたよ。だからハクビシンは今結構野生化しててさ、いるんですよ。あとこの間つい先週かな、テレビで見たのは渋谷にタヌキが出てるっつって。
あ、そう、うん、シガラキいっぱいいますけどね。
だからその動画でさ、びっくりした。街中にタヌキが出てきてるんですよ。
へ、
でみんながこう
餌付けしたらあかんの。
うん、まあやっぱりなんつうの、世田谷だったけど、世田谷って意外と空き家が今あったりして、
あ、そういうとこ住んでるわけ
やな。そうそう、草ぼうぼうになっててね。
あ、なるほど。
で怖いのはちょっと可愛いと思って近づくと、どう猛だから噛まれたら
噛まれたでしょ
う、うん、危ないっていうね。
近づけるだけすごいな。
そう、なんかすごかったですよ。あ、なんかこんなところにもう野生の王国みたいになってますよ。だから
ね、しがらきいたらタヌキ見られますよ。いっぱいいますよ。
大
きいもんもあるし。
社長の店の周辺にはいないの。
いや、あ、タヌキ見たおっさんばっかりやもん。タヌキ見たおっさんよ、今日は。
そうでしたね。そう、だからまあ温泉なんかでね、タヌキの宿みたいな、はい、群馬県にもあったな。こう、
あ、タヌキ湯ってあるの。
あのね、タヌキの湯って言ってどういうこと、温泉なんだけど、
ポンポコやな。
餌付けしてて、はあ、夜になるとね、タヌキが出てくるんですよ。それをこう眺められるっていうの
が、ほんまに
ありました
ね。なんかタヌキと月と似合いそうやね。
そうね。
お似合いやな、これ。
まあ非常にこう相性がいい感じだよね、はい、うん、まあでも
タヌキとキツネは相性悪いの。
どうなんですかね。だから
バカ試合みたいやけど、
うん。キツネは街中であんまり見ないね。でも北海道行くと、はい、北キツネは結構町の近くでも見ますよ。
へえ、
うん、でも
すごいな、タヌキとキツネ一緒見られたらすごい ね、まあ、ね、タヌキとキツネがバカし合ったらどちゃか熱いやもんな。なあ、ほみたいな話やめときなもん。
自分で言って、何自分でボケで突っ込んですか。まあだから意外と実は都会の中にもね、
はい、
いるって。まあ京都は意外とイタチ昔からいますね、家に。
あ、そう、
うん、
へえ。
それはやっぱりネズミみたいな感じで住み着いてるイタチ。
イタチ、
そう。あとゴミ漁るんですよね、
はい、ほんま。
だからほら街中ゴミとかすごい餌があるじゃないですか、
はい、
だから意外とこう人目がつかないところで住み着いてて、はい、夜になると出てきたりとかね。
すごいな、イタチな。
ネズミと一緒かな。ネズミも結構やっぱり長屋だったりする。京町屋なんて基本的に長屋じゃないですか。だから、うん、その屋根裏に住み着いてる、
ね、運動会しとんの。
うん、してるしてる。
あ、運動会走り回っとんねんな。
どう、
ね、ネズミ追いかけとんねんね。
あるんじゃ、だからイタチが追いかけてるかどうかわからないけど、僕の家の近くでもネズミが出て。
イタチって肉食なん。
雑食だね。
あ、雑食なん、
うん、いや本当にイタチでいますよ結構、うん、だからまあこの30センチぐらい、意外と小型だから可愛らしいけど、でも本当にちょっと大型のネズミみたいなさ。
へ、
うん、
すごいな。
そうだから意外と街中にも
いろいろ。京都でもそういうのいいんだよね、やっぱり、ね、
いますよ、ね、昔から、うん、だから本当に時たま、だからさっき言った吉祥寺にいた時に東京ね、ハクビシンってやっぱりちょっと小型の犬みたいな、う
ん、そのハクビシンってどんなん知らんからね僕。
うん、イタチに似てる。
あ、そうな
ん、ね、うん、胴が細長くてイタチみたいな形してて、
テンっていうの森やん、テンって。
うん、テン。
イタチとテンとまた違うやろ。
うん、違う。でハクビシンは意外とそういう野生化しちゃって、ペットからかな、で街中に結構いて、うん、だからこうちょっとドキッてします、犬じゃない見るとね。夕方とかさ、夜とかこう
犬に似てんの。
だから犬に似てるんだけど犬じゃないってのは分かるわけ、細長いから動画。
ああ、そらそうやな、
うん、
はい、
だからあれと思って、なんだろうと思うと、ああ、あれはハクビシンだと教わってね、 あそうかこんなとこいるのかっていう、そうするとよく 見たよね結構。
あそう、うん、すごいね、都会もやっぱりそういうのおんねん。そう、
猿はさすがに、あそういえば猿は出ないの社長の近くは。
出ない、大丈夫ですよ。
あ、はい、そうなのね、はい、でもこの間行ったね、あの高槻ってあるでしょ、
はい、
あのまあ、京都と大阪の間に高槻市、うん、で高槻から車で20分ぐらい山の方に行くと結構山なんですよ、
うん、
で僕の知り合いが今そこに、まあ、別荘じゃないけどあの住んでいて、大阪と高槻で、はい、でそこは本当に駅から車で20分ぐらいなんだけど、本当にもうなんかこんな山の中って感じで、そこね猿でんですよ。
お、
本当普通に、
あの甲賀の方には出ますよ。
あそうなんですね。
うち の甲賀の本店の方は猿いっぱいおりますわ。
そだから今結構猿が
集団でね、
そう増えてるっつって、はい、うん、だから夜ねバス停にあるバス、まあバスの終点の停留所があって、そこから帰ろうとしたら夜ね猿出るかもしれないから気をつけてって言われた。
ああ、猿賢いからね。なんかね普通の家行ってね、冷蔵庫開けてさ、今日何食べようかなって開けて、で自分食べたいもん食べとるらしい
で。いやいや本当にそうですよ、はい、あの
冷蔵庫開けようね、
開ける開ける、はい、それはもうあの学習してるからね。
ああ賢いね。でもね、うん、食卓に座って食べとったよ行儀ええんちゃうから、
ね、なんかあのビールも飲んでたとか缶ビールプ
シュッてあげて、行儀がええさじゃないよし言ってるらしいよ猿が頭入れて、
あの見てるからね、
はい、
そうだから人間のその行動を真似してるからさ、うん、観察してん
の、ね、嵐山の猿やんたいたいっぱいいますよ猿は。
そうだから猿はね、そっと、あそんなにいるのかと思って、まああのあと京都だとちょっと山の方に行くと羊、あ羊じゃないや、鹿は多いね。
あ鹿はね、しがらきにもいます。
あやっぱりそうなんですね、
はいはい、よく車に当たってますわ。
ああ
、あ当たった車大変やで、鹿は逃げていくだけやから。
ああ車の方は結構ダメージ大きい。
そう、自賠あのあれなんていうか保険によっては出えへんからね。
あそうなの、
はい、
保険適用にならないの。
自賠責入れてけんたら無理ですよ。
あそうなの、
鹿、はい、保険適用無理。あの保険っていうのは、うん、普通の保険っていうのは、うん、相手があって出る保険やから、
うん、対物にならないの、
はい無理。
あそうなの、
はい、
なんか釈然としないけどね。
そうだからその保険入ってん人は自分の車ボコーへこんでるから、
うん、
あぜんとして見てはる、
うん、
どないしようかみたいな、すごくへこんでるもん。
まあそれはね、はい、あのだってそうそう、だからイノシシだって今結構京都もさ街中に出てきてさ、
はい、
この間もちょっとそれでやっぱりこう突っ込んでくるじゃないですか。
ボタン鍋したらいいやん、
取れればね
ボタン、今日はボタン鍋だな。
何の話してるかだんだん食べる話じゃなくて、今街中にいろんな動物が出てきてね大変だよ。
僕はボタン鍋食べへんよ。でも
えどうして、
えトモ食いになるもん俺あの
あイノシシ年だってこと。
そうですよ、あ、はい、だからトモ食いになるじゃないですかだから僕は食べない。
でももともとあんまり好きじゃないのボタン鍋。
いや食べることは食べるけど、やっぱり、うん、やっぱり自分食べたらおかしいでしょ。トモ食いじゃないですか。
トモ食いって別にそれはとあのエトがそうだだけだってさ。あでもやっぱり気になるんだ。
気になりますね。
あ、
はい、あえて食べませんね、はい、
まあそうね、それはねあるかもしれないけど、まあでも、うん、ボタン鍋とかね、これから季節では美味しいなと思うんだけどね。
そう、うん、ボタン鍋美味しいですよ、
うん、
味噌鍋でね、
味噌鍋でね
最高ね、ごま吸ってね入れてね、うん、
あれでしょ、滋賀も結構ボタン鍋の店って多いんでしょ。
多いですよ、滋賀県にもありますし、僕とこもやってましたよ。
あそうなんですか、
はい、僕とこね、その漁師さんに頼んでおいて、ボタン鍋入ったら、取ってきてもらいます。
あ要するに、いや、イノシシが取れたって言ったら、もう準備してね。
はい、ロースのいいところをやっぱり、うん、あの方はもういつでも持ってあるから、何本かね。あ
なるほど、
うん、
あれでもね、まあ、イノシシの場合、その脂身がうまいんだもんね。
うまいですよ、あのロースがないと美味しくないです
よ。そうなんだよね、
なんていうかね、それとね、
うん、
イノシシも美味しいけどね、
うん、
クマも、
クマ
鍋もしますよ、僕とこ。
あ、クマもやってたことあるの。
やってます、やってます。
へ
え。めったに出ませんけど。
そりゃそうだよね、
はい、
あ、そう、
うん、クマ鍋はやっぱりこの平山荘有名ですわ。
あ、はい、平山荘はね、もう本当に
滋賀県のね、平山荘、うん、あそこはもうむちゃくちゃ有名。
うん、
夏は鮎やし、
だもん、ね、
冬は熊鍋。
うん、え、熊ってちなみにどんな感じなんですか、肉で言うと、肉質で言うと。
ボタンよりうまいと思いますよ。肉よりうまいと思います。 お、牛肉よりうまいと思います。
あ、そう、はい、臭みはあんまりないの？
臭みない、臭みはないですね。あのそれも味噌鍋ですわ。うちは味噌鍋、
へ、
醤油ベースのとこもありますしね。僕とこはね、あの、うん、奥飛騨にね、
うん、
あの新平湯っていう温泉があるんですよ、
うん、
新平湯温泉、
あ、知ってる、は
い、でそこのね、あの 旅館をしてる紅葉さんっていうね、
うん、
あの社長さんがね、旅館の紅葉さんの社長が、もっとあの郵便局長やったんですよ、で郵便局長と漁師をしてはってね、で、あのマタギなんですよ、
うん、
漁師の中でもマタギ、あの、
はい、
クマ掴むやつです、
は
い、でクマを漁で取ってきはって、
うん、
であのいる時ね、電話したら送ってくれやん、クマ並みはったからちょっと送ってやろう。一番最初なんかね、僕が料理できるもんや思ってね、足2本入ったねんかちょっと頼むわ思って毛ついたるしね、足2本
ちょっとグロテスクだよね。
そのまま冷凍して送ってくれてちょっとやめてね、これ社長無理やわ言って、
それは
皮よう向かんわ
言って、それはね、さば普通素人さばけないよね。
そう、黒いけ、
そうだよ、じゃあ料理人だったらそれやったことない人無理だよね。
そう、大きい段ボールやからね、何が来たんかな思うやろ、
ドン
足に入った、
ドーンって来ちゃった、
入んで、ほんまにすごいな、ああいう人らやっぱりね感覚が違うわ。
いやー、クマね、俺ね、さすがにクマって食べたことないから。
あ、そう、綺麗な肉です、うまいですよ。そう
ですか、
はい、ボタンより美味しい。
へえ、
高級ですよ。でも、
あ、そうそう、それは分かってます、うん、なかなか手に入らない
から、ね、グラムあたりやっぱりね、牛肉より高いから、
うん、うん、ああ、うん、そうだよね、
うん、まあでも身近に食べにやったらね、
うん、
やっぱりあの大麦が一番おいしいわ、
うん、まあそこに落ち着きますよね
大麦が一番おいしい。で10月1日からな、山開いたやろ、まったけ山取りに行って、
ええ、
山取ってきたまったけをね、大麦牛とすっき焼きするのが一番うまい。
ああ、そうですね。それでこの間も言ってたけど、今ビラに泊まれば、
はい、
ビラの冷蔵庫の飲み物は飲み放題だし、それにビラ自体が
1万円引きやから、
ね、1万円引きだもんね、
はい、安いですよ、
安いですよね、
はい、で帰りにね、まったけのプレゼントもついてあるし、うん、
すごいよね、
はい、今度来はんねやろ、
うん、行きますよ、だからあの
今度来んですよ。
そうだから、この間ね、
はい、
まあ、こんな話してもあれなんだけど、やっぱりこの間やっぱりこうね、一度連れてった友達とね、
はい、
こうちょっと会ってたら、あ、もう一度あそこね、暴れ食い行きたいなっていう話になったわけですよ。
あのね、暴れ食いはね、一度体験すると、うん、また食いたなんね。
それで僕は、まあ、そうで、その人もまあ、はい、結構飲む人だから、女性だけどね、まあ、神さんの友達で、でもまあ、どうせ行くならゆっくりしたいよねって言うから、いや実はこういうビラができたのよって言ったら、じゃあ泊まりで行こう、
じゃあ泊まりで行こうって言うでしょそうそうそう、みんなそう思うわ、もうやっぱりお酒飲んだら帰りたなくなるでしょ。
そうですよね、
はい、しんどいじゃないですか。
そう、
はい、
でやっぱりお風呂に入ってのんびりしてまたみたいなね、
またゆっくり飲めるじゃないですか。そうそうそう、
なるからね、
はい、一日遊ぶつもりやったら、
うん、
それは泊まって遊んだ方がね、
いいですよね、
はい、一番面白いですよ。
そうなんですよ。それでその話になって、あ、じゃあビラだ、でまあ広いしね、
はい、
でじゃあ人数多い方が、
はい、
まあ今そのね、かみさんとその友達と3人だから、もうちょっと人数増やそうっつって、
そんな人数増やしたらな1人4000か5000円なんで、
そうそう、
4000円ぐらい安いな、
安い、まあ、だから多すぎてもね、ちょっとほら収集つかないけど、はい、まあでもせいぜい 4,5 人は欲しいよね、
はい、
せっかくこう行くんだった
ら。そうですね、
と考えておりまして、ぜひまだ
暴れ食い食べてね、まったけ食べて、あれね、不思議とね、
うん、
やっぱりまったけ食べた人ね、うちで一回体験すると、
うん、
やっぱりもう一回食べたなんねって。
あのね、なんだろう、
これはね、魔力ですよ、
うん、
はい、
まあね、社長も言ってたけど、やっぱり1年にね、1、はい、2度は行きたくなんだよね。
そうなんですよ、
こうだから毎月は もちろんね、ちょっと
まあこれね、知らん人は分からへんと思うけど、うん、1回うちを体験してしまうとね、うん、また秋になったらね、行きたいなって、これ不思議となるんですよ。
なんかこう季節が来るとね、
はい、
そろそろ
そう
だよね、
ちょうどね、涼しくなってくる時なんですよ。
そうそうそう、な、夏の間はちょっとね、あれだなと思うけど、はい、涼しくなってきたらちょっと
食欲も湧いてくるんですよ。
湧いてくるし、ね、
はい、
でましたらそういうビラがね、店の裏にできて、
はい、
のんびりできるっていうのはちょっとそれはね、
絶対そうですよ。これはね、体験した人しか分かりません。一度体験したらでもやみつきですよ、これは。ほんまにこれやみつき
な
んです
から。
だからね、あの、うん、チラシに書いてあるんですよ、一度体験してくださいって。
あ、
ね、体験しないと分からないとか。
まあ、確かにこのちょっと体験型だよね。
はい、
それは
うちのお店は体験型です。
体験型だよね、
はい、間違いないと思います、うん、はい、
そうそう、だからね、ちょっとそれは私もあのやっぱりこう秋になってきたからそう考えたのかな、まあ、でもその友達から また行きたいって言われたけどちょっと驚きました。あ、はい、覚えてんのっていう感じだったから、はい、だってあのコロナ前に行ってんですよ。
あ、もう3、4年経ってね
えな。そう、3年は経ってるのかな、はい、でもなんかこう強烈な印象残ってたみたいでさ、はい、なんか
ああいうね感じで、あの松茸とか肉出すタイプの店少ないですよ、うん、少ないってないもんね。
やっぱりね、なんかお腹いっぱい食べたいっていうね、
はい、
あの普段はほらちょっとこう控えめにしてるけど、
そうですね、
ちょっとそういう時はもう腹いっぱい食べたいなみたいなさ、
はい、普段はね、そらもちろんあの懐石とかでね、うん、ゆっくりのペースで人も、うん、いろんなタイプの人やるけど、うん、今日は食べるぞってなったらああいう体験の方が面白いです
よね。面白いよね、
はい、
もうちょっとやっつけたろかみたいな本当に感じになるから、
はい、やるぞみたいな、ね、面白いじゃないですか、は
い、いや、なんかまた食べ物の話になりましたけど、ただ本当に秋はね、この間社長もおっしゃってたようにサンマもうまいしね。
はい、サンマうまい、焼きサンマ最高に美味しいわ、ほんまに。僕ね、秋言ったらサンマですわ。でたまにね、魚によってはね、あの冷凍の去年の出してくるとかで、
はい、
あ、がっくりするんだから形は大きいけど、
そうだよね、
これちゃうで、
やっぱり新サンマだよね、
はい、新サンマやったかも。
で、できればガスじゃなくて炭火で焼いて
食べる。炭火で焼いたらそれは最高やだけど、
七輪だからバーッとね、
はい、まあでもあの新サンマをね塩で焼いたら最高、
うまいうまい。だから俺魚で一番好きなのはやっぱりもしかしたら焼きサンマかもしれないね。
そうですよ、うん、サンマが一番うまいですよ、
うん、あれは
僕もそうですよ、サンマが一番うまい。
いや飽きないよね、何度食べても、
は
い、
そうそう、うん、酒飲むときはシシャモそう、シシャモがね一番好きやね、
うん、俺あ、そうなんだ、
はい、
まああれもシシャモも飽きないよね、確かにね、
は
い、
で北海道行くと小米、うん、
あ、小米ね、
小米、うん、をねちょっと炙ってね、
うん、
あれあのマヨネーズと醤油で食べるんですよ、
はい、
七味かけて、
うん、
あんなもう赤も酒止まらへんわいやほんまに僕は北海道行った時は一番買いに行ったもん。
あ、そうですか、
はい、買いに行ってもうすぐ送った、
うん、まあそうね、炙る、まあだから俺炙って好きなのあまりこ関西の人食べないけど畳いわしっていうのがあってさ、
はい、
それはあのつまみで食べる時に炙って食べるの好きですね。
へ、
あのなんかねちりめんじゃこみたいのが板になってんですよ、
は
あ、それを干したやつなの、
へ、
畳いわしっていうんですけどね。
そんな知らん。
でそれをこうあの軽くね、
はい、
あの網で炙ってさ、
みりん干しじゃないのやろ、
みりん干しじゃない、
はい、
もう本当に、あ、今度あれですよ、東京行った時買ってきますわ。それは本当に炙るとちょっと軽く炙ってあのちょっと焦げ目がついたのを折ってこう食べるんですよ。
日本酒に合いそうやね。
合う、
ね、
うん、あのね日本酒
やっぱ冷やした日本酒に合いそうやな。
あと焼酎も全然いけるし、
はあ、
うん、そうね、もうウイスキーもいいかな、ワイン以外はほぼ合うんじゃないかな、うまい、ね、だからそれはあのね知り合いがちょっと鎌倉の人が来た時、まあ、鎌倉とかあの小田原界隈では結構畳足作ってるから、は
い、
持ってきてくれて、
あっこら辺の名物なんですか。
そうそう、あのあと
調子やないねや、
うん、意外と鎌倉とかあれですね、あのあと静岡とかね。
あ、そうなんや、
うん、でもその人も言ってたけど昔はもっといい畳足ができたけど最近質が落ちてるかなとか言ってたけど。
あ、そうなんですか、
うん、
へ、
だからちょっとねこういう風に本当板ですよ、だから知らない人が見るとなんだろうと思う。
イワシ見えへんわな、
うん、だから本当にちりめんじゃこが一枚の板になってるみたいな感じ。いや今度本当持ってきますんで。
ひなたいもは僕はみりん干しかな思
っていやいや、あの 甘くないから、
はい、
うん、まあなんかまた最後まで食べ物
なんかもう一瞬で終わったなこれ何を喋ったか僕は分からへんわもうこれ
いやあのね、
ええ加減なこと喋ってるなこれ
いやでも
リスナーの人に悪いわこれ。
やっぱりほらでもこういう話してた方が平和じゃないですか。
そうですかね、
もう世の中もう不穏なことが多くてさ、
はい、
もうそういうことを言い出したらキリがない から
。山開きましたよ皆さん、ね、松茸の山開いたんで10月1日からね松茸狩りできますよ。
そうそう、まあとにかく松茸と近江牛で、
はいはい、
まず秋は始まろうってことですね。
そうですね、もう最高の組み合わせですねこれは、
まあ、ということで皆さんまた来週までよろしく、
はいはい、
さよなら。
どうも。